皆さん、ハッピースマイルしていますか？ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したこの番組で、もっともっとリスナーの皆さんが笑顔になれるお話をお届けしております。進行は私、佐藤智美です。そして最強運を伝授してくださるのは、ビジネスプロデューサーの大内和也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
たくさんの最強運をご伝授いただいてるんですけれども、大内さん、そもそも運の強い人と弱い人って、なんか決定的な違いってあるんですか？
これはありますね。
ありますか？
あります。
どんな？
はい、まずはこれもフェイスブックページで言ってますけども、アドバイスを受けたら、自分のメリットではなく、アドバイスをしてくれた人へのお礼として行動する、こういう人が運が決定的に強いんですよ。
なるほど。
はい、
アドバイス、
はい、運の弱い人は、ね、自分にメリットがあれば行動するんですよ。アドバイスされたことに対して、メリットがないことはやらないんですよ。ただ運の強い人の共通しているところは、関係なくお礼としてやってくれるの。せっかく時間を割いてアドバイスしてくれましたよね、そのお礼としてやった結果を報告するんですよ。
それはアドバイスした人も嬉しいですね。
嬉しいでしょ。
そうですね、
はい、これは僕があるお客さんのところに行って、僕がいろいろこうアドバイスするじゃないですか、ある社長に、いつもやるんですよ、すぐ
その方が、
でいつもなんでそんな僕適当にね、まあ適当っていうわけでもないんですけど言ったことをもう 100% やるの、信じて。でなんでやるんですかって聞いたの。そしたら、それはお礼なんですと。せっかく教えてくれたのに、やらなかったら損じゃないですかって。
うわあ、なんかその社長、尊敬できますよ。
ね、する、そうなると僕どうなると思いますか？
どんどんアドバイスしたくなります。
なるでしょ？
ですね。
そうなるんですよ。
なんかね、帰ってきたらもっと回りますよね。あ、だったらもっと上げようみたいな、それこそアドバイスのキャッチボール。
そう。結局また僕は応援したくなっちゃうの。つまり。応援者を自然と作っていくんですよ。
はいはいはい。
これが運を強くするポイント。応援者がいないと強くならないですよ。それも自然と応援しちゃうんですよ。その人が好きになっちゃう。
へえ。応援者を身につけることで、運も味方につけるんですね。
つけますよ。
へえ。ということは、メリット、まあどうしたって、あれこれアドバイス自分にとってプラスかなマイナスかなってね、いろいろ考えるじゃないですか、時間も限られてるから、だけどできるだけお礼ですからね。
そう。だからこれもまた戻りますけども、会う人が大切なんですっていうところになっちゃうの。
ああ、ね、以前に言ってましたね。
そう。だから会う人を厳選してれば、たくさんお礼ができるわけですよ。
はいはい。
ね。
そうですね。
いろんなやつと会ってればお礼返せないんですよ。だから会う人を厳選しすればお礼もたくさんできるっていうこと。
そっか、
ですから僕この間佐藤さんからベイマックスがすごいいいですよって受けましたよ ね,
はい、映画のベイマックスですよ。
即僕は DVD を買って見ましたよ、
ありがとうございます。
いや本当によかったいや冗談抜きで
嬉しいですね、
そう言われると嬉しいでしょ。
はい。
そしたらまた次なんかいい映画僕に教えたくなるでしょ。
そうそう、それでなんかね、ワイルドスピードのことさっきね、お話したんですけど、
そしたら僕はまたそれを借りてみて、僕も感動するわけですよ、いい映画だったって、ね、そしたらまたそれを報告できるじゃないですか。
あら、感動も巡りますね、
と僕も幸せになれるし、佐藤さんも嬉しいでしょ。
嬉しいです。
これが運の強い人の共通点。
なるほど。でも会う人を選ぶ、それは経験したその目を持っていないと選べないですね。
これはもう、まあだから会う人を減らせばいいんです。
あ、 そっかそっか、それもこの間おっしゃったことにね、つながっていきますね、うん、そっか。まあね、友達100人できるかなって、まあ、小学校の時は言ってましたけど、ええ、大人になったらもう100人以上いるんですから、
そう
今度は選ばないといけないんですね、
はいはい、
運の強い人と弱い人の決定的な違いていうか、これじゃ違いはなくすことできるんですね今の。
そうですね、そういった考え方になれるかどうかなんですよ、
うん、
普段はみんなも自分にメリットあることしかやらないじゃないですか、
うんうんうんうん、
ね、そうするとやることなんかないんですよ大概やらないアドバイス受けても
でも、うん、あのメリット、そういう自分のプラスマイナス考えないで行動することで、
うん、
運が
結局行動することがプラスになってるんですけどね。
なるほど、う
ん、行動しないことがマイナスなんですけど、
ええ、うん、でもどうしてもね、アドバイス受けてでそれをやった時にそれ結果として成功するのかどうかとか、うん、その後考えちゃうから、うん、だからメリットなんですよね、
うん、
やっぱり物事を成功したい勝ちたいっていう気持ちがあるじゃないですか、
うんうんうん、だからやっぱり勝ち負けが、ね、大切じゃないんですよ。僕も何回も言ってるようですけど、
ええ、
ね、これは僕の言ってる中でありますよね、
ええええ、勝つことだけが全てではない、
はい、
負けて得られるものの方がこれからの人生には大きいって歌ってますね、
はい、これは息子から教えられたことなんですよ。
息子さんから、
はい、
どんな風に教えていただいたんでしょうか、
は
い、
僕の長男は野球部だったんですね、
ええ、
中学校高校と6年間野球部、
野球大好きなんですね、
うん、野球部なんですけども、
はい、
公式戦に1試合も出てないの。
え、6年間野球をやっていて、うん、え、1回も
出てないんですよ。
んでも野球好きで頑張ってたら1回ぐらい出させてもらえないんですか、
ね、普通そう思うでしょ、
うん、
ね、
はい、
あの弱小チームだから、
ええ、
最後あの守備要員とか代打で次の回出そうと思うじゃないですか、
ええ、
そうするとその回に点数取られてコールド負けになっちゃうんですよ
惜しいっていうことですね、
うん、
あれ次出れる予定だったのに、
うん、点数取られてはいコールドゲーム
終わっちゃった、
うん、それもあれですよ、高校3年の時も、
うん、
中学3年の時も、
うん、
どっちもそうだったの。
それが結果的に6年間一度も出らなかったっていう結果に、
うん、それで、
ええ、
うちの息子は、
ええ、
ヘッドスライディングの練習ね、
ええ、
家に帰って、
ええ、
夜ね部活から帰ってきてやってましたよ。それぐらい好きだったの。普通素振りの練習はするでしょ、
はい、
ヘッドスライディングやってましたか。
いやないちょっと今私ちょっとポカーンでしちゃったんですけど、えヘッドスライディングの練習って転ぶ転ぶっていうか、
う
ん、
そ
うえ
それぐらい好きだった、は
い、いや可愛いですね、
うん、それなのに一試合も出て
ない。親としてもちょっと辛い、
うん、辛い
とこですね。
辛かったですけども、息子は、
全
然そういった素振り、見せないんですよ。それはやっぱり親に心配かけたくないっていうのが見え目、
うん、
自分がこんなところで悲しんでたら、さらに親が悲しんでしま
う
って思ってたんですよね。
切ないですね、うん、
それがわかるの。
だからそれがわかる、
うん、あの全然その悔しくない素振りを明るく振る舞ってた。
うわ、なんかそれも、うん、ストーリー映画になりますよ、
うん、本当に、教えられたね。自分では絶対こんなことできない。普通なんかに当たったりするじゃないですか、
はい、
うん、そういうこと一切、監督の悪口も言わないし、
はい、
選手の悪口もレギュラーの悪口も一言も言わない。
何なの、うん、そのできたお子様は、
うん、それで教えられたんですよ。やっぱり勝つことだけが世の中全てではないんだと、
はい、
そうやって負けて教えられることの方が大きいと思った人間っていうことは、常に僕たちだって仕事をするじゃないですか、
はい、
必ず支えてくれる人っているわけですよ、
うん、
周りの人が支えてくれて初めて自分がエースとして活躍できてる 人ってたくさんいますよね。
はい、一人では仕事はできませんから、
できないですよね、うん、ただなんか知んないけども、そういった人たちへの配慮とか尊敬の念ってどっか行っちゃってますよね。
当然なんだろう、毎日やっていくと当たり前になっちゃったりするんですよね、うんうん、で当たり前であること、空気を吸うこともそうじゃないですか、当たり前になっちゃうと、どうしても感謝の気持ちって薄れますよね。そう、
だから、うん、これが大切なんですよ、これからの時代、ね、自分だけが活躍しても、ね、必ず裏方さんっているわけですよ、
はい、
ね、そういった人たちへの尊敬のね、これを持たないといけないってことです。
なるほど、いや、それを息子さん、小学生の息子さんから教えられる、はい、それも感動的ですね。
そう、だから今まで僕は中学校、高校時代って僕は柔道部だったの、もちろんレギュラーですし、中学校の時は全国でベスト16まで行ったんですよ。
やりますね
でもその陰には、はい、僕に投げられてきた人はたくさんいるわけ、練習台として。
はい、
でもその当時は僕はその人たちへの尊敬の念っていうのはさほどなかった。
それは練習台だから、
うん、やっぱ自分は強いから当たり前だみたいな、
はい、
ね、これダメなの、その投げられる人がいるから自分が強くなれるんですよ。これビジネスの世界でも一緒なんですよ。自分がこうやって活躍できるっていうにはちゃんと支えてくれる、
うんうんうん、
ね、裏方の人がいるから自分が活躍できてるわけなんですよ、
はい、なるほど、う
ん、だから自分がすごいぞすごいぞって言っちゃダメなの。すごくないんですよ、裏方の人の方がすごいんですよ。
そうですね、たくさんの方が支えなかったら上には立てないんですもん、うん、そうですよね。
そうでしょ、
テレビチャンネルつけてパッて出てきますけど、うんうん、パッと出てきて素敵と思っても、その素敵に見えるためにどんだけの人たちが体張って動いてくれているか、
まさしくビジネスの世界でも何回も言うんですけど同じなんですよ。あなたが活躍して仕事ができると思ってるかもしれないですけど、
はい、
その裏でね、はい、段取りを組んだり、いろいろしてる人たくさんいるわけですよ。資料を作ったり、
はい、
情報を提供したり、
はい、
ね、そこで踊ってるだけなんですけどね、
うんうん、
僕も そうなんですよ。結局はお客さんのとこ行ってプレゼンしてますけど、結局それを調べてくれたり、デザインしてくれたり、
はい、
してくれる人がいるから僕プレゼンできるわけですよ、う
ん、信頼できる部下の皆さんですね。
だから僕が、ね、すごいから仕事が取れてるわけじゃないんですよ。そういった人たちがいるから仕事を取れてるっていう、これみんな錯覚しちゃうね。
まあ、上に立てば立つほど、うん、錯覚のスパイラルに陥るかもしれないんですけど、気づくことを、うん、ちょっとここでお願いですからね、勝つことだけが全てじゃない、上に立つことだけが全てじゃない、うんうん、考えてほしいですね、
うん、そうなんですよ、
はい、でも最強運を ね、
はい、
ね、負けていられるものも多いから、まあ、ちょっとじゃあ負けて運つかもうなんてね、じゃあどうやって負けようって考えちゃうんですよ、行き詰まっちゃうんですよ、うん、最強運を引き寄せるために最も簡単な方法、
うん、まずそのね、勝ち負け、うん、別に負ける必要ないんですよ。その勝ち負けのまず概念から離れるっていうことです、
うん、あ、そうなんです、うん、さっき勝ち負けでお話ししちゃったんですけど、うんうん、勝ち負けのまあ概念は、うんうん、持たなくてもいいんですね。
持たなくていいの、だから別に負ける必要もないんですよ、はい、そういうのないの、
うん
うん、まず手っ取り早くね、ちょっとじゃあ運を良くしたいと思えば、
はい、
早めに出社して自ら掃除をする、これが最強運を引き寄せる最も簡単な方法だと僕は思います。
本当に簡単なんですけど、うんうん、それで最強運を引き寄せられるんですか。
引き寄せられますね。
これは大内さんの、
うん、経験からなんですけども、僕はサラリーマン時代ね、やっぱり早めに出社してたんですよ。道路混むのが嫌なんで、
はいはいはい、
ですから大体8時15分就業だったんですけど、はい、まあ7時半ぐらいぐらいに着く感じでいつも行ってたんですね、
うん、会社
に
1時間ぐらい前ですね、
うん、まあ45分ぐらい前ですね、
はい、
ぐらいに
正確にありがとうございます、う
んうん、着く感じで行ってたんですけど、
はい、
してたまたまね、なんか窓が開いてたのかどうかで机の上が砂ぼこりだったんですよ。
あ、
うん、
朝からね、うん、やる気失せますね、うんうん、
それで僕が、 雑巾を、まあ、雑巾というか台拭きっていうんですかね、テーブル拭きを持ってきて、
はい、
自分の机を拭いたんですよ、
はいはい、
拭いてさあ仕事しようかと思ったら、やっぱり隣の机も砂ぼこりになってるわけですよ、
うん、そうです
ね、とおのずと、まあ、自分の、ね、せっかくだじゃあ隣も拭くじゃないですか、
優しいですね、
まあ、普通拭きますよ
そっか、
したらまた隣も拭くでしょ、うん、そうとだんだんと一つの島拭き上げるわけですよ、
いやいやいやそれどんどんどんどん増えてすごい作業ですよ、
そうするとまた次の島、次の島ってなってくるうちに、はい、一人二人出社してくるわけですよ、
はいはい、
そうどういうことが起きるかというと、あ、大内くんって毎日朝早く出社して机を拭いてくれてるんだになるんですよ、たまたまその日だけだったんですけどたまたまね、
たまたまでもまあ見てた方が大内さんの評価を上げてくれるわけです、
はい、そうなんですよ、そうするとどういうことが起きるかっていうと、
はい、
いろんな問題が起きるじゃないですか、聞きに行くでしょ、
教
えてくれるよ、優しく、
それはね、
うん、
机の上掃除してくれた、
そう毎朝机の上拭いてもらったんですよ、僕に
そんなんじゃちょっと感謝の気持ちをちょっと、うん、アドバイスでも答えようかなみたいな、うん、もうそれぐらいするしたくなりますよ、
なるよね、
うん、嬉しいですもの、
う
ん、
そうすると、はい、僕の仕事が早く回るんですよ、教えてもらえるから、
うんうん、
優しく、はい、僕が困ってることとかトラブルが起きるじゃないですか、
はい、
そうするとこう聞きに行くでしょ、教えてくれるの、はい、すぐ、うん、と仕事って教えてもらったってできたらできたなんですよ、
うんうんうん、一人で悩んでやっても、うん、教えてもらってやってもできたらできた、
できたらできたなんですよ、人に教えてもらうのはできたらできたになっちゃうの、仕事ってテストはね、人に教えてもらったらこれカンニングですけど、
はい、
ビジネス関係ないですから
そうですね、
関係ないですよね、
うん、
だから仕事が僕ができるようになっちゃう、
そっか、
う
ん、
そうすると、
はい、
大内くんって仕事ができるんだねってなっちゃうんですよ、僕なんか仕事なんかできないんですよ教えてもらってるだけなんですよ、
うん、
教えてもらうのが得意なんですよ、まあ得意っていうか結果的にそうなってしまった、
まあ、教えてもらえるような雰囲気作りが得意なんですね、うん、しかもそれも別にそれを考えてやったわけじゃなくてね、
ええ、うん、結果的にそうなった、
私は人に喜んでほしくて掃除をすることがあるんですけど、ええ、それって喜んでほしいっていうなんかやっぱ見返りがあるんですよね、うん、でも大石さんはね、うん、そういう見返りとかじゃないですもんね、うん、
たまたま汚れてたから
たまたまよね
掃除してたのがきっかけだから早めに出社してるとやっぱりいいですよ、ええ、いつも早めにこいつは来てるってなるじゃないですか、
はい、
これ大切だよ、
ちょっと遅めの私としては、はい、早起きは三文の徳ってもっと言ってほしいぐらいなんですけど、
早起き時間って大切なんですよ、
うんうん、
これねもうちょっと時間の話になっちゃい
ます、お願いします、
やっぱ時間を守るっていうのは、
うん、
もうビジネスにおいてはもう基本、もう遅れるっていうのは言語道断ですよね、
言語道断、
うん、
申し訳ございません、
本当にちょっとした今までの積み重ねが全くゼロになるよ、ぐらい時間って大切なんですよ、
そうなんですってね、うん、
これ僕のこれも僕の出来事なんですけど、僕は福島じゃないですか、
はい、
ね、のいわきから来るでしょ東京に、はい、でよく東京で会合とかあるじゃないですか、ね、僕は福島いわきから来てるのに、ね、ちょっと大体30分とかまあ、遅くても1時間前に着くような感じで来るわけですよ、
はい、
電車遅れてもね、特に常磐線なんて風吹けば遅れるんですよ、
はい、あ言いますね、
うん、風吹け、吹くと遅れちゃうんで、
はい、
常に1時間前に着くような感じで来てるわけですよ、
はい、
そうするとね、東京の都内の人たちは5分後10分後にのこのこと入ってくるわけですよ、
はい、
いや電車ちょっと遅れてましたとか混んでましたとかね、平気で言ってくるわけ、
うん、
ね、その時僕思ったの、もうこいつら信用できねえなみたいな、うん、まあ、こいつらとは一緒に仕事は多分できないなと、一生まず時間だから大切なの、
そうなんですね、うん、
現にやってなくてよかったやつらばっかり今思い返せ ば,
思い返せば
時間遅れるやつって、
なるほど、
うん、だから、
はい、
早く常に早め早めに行動して悪いことはない、だから僕もいつも待ち合わせ場所は、まあ、最近も本人もなってますけどね、本屋が一番いいんですよ、
あ
早めに行ってても、
はい、
本読んでられるじゃないですか
そうですね、う
ん、なら待ち合わせ場所は本屋にするんです。
あ、
ちょっと早めに着いても、
ええ、
あのムカつかないんですよ、待ってる時間遅れてもムカつかないの。5分10分ぐらいだったら、
うん、
本読んでられるから、だからお互いにとっていいんですよね。
お互いにとってね、
これ最近本に出てますよね、本屋を待ち合わせ場所にするといいですよみたいなことは出てますよ。これ早めに行っても損しない。
そうですね、うん、あと 女の方で言ったらあれですね、あのウィンドウショッピングじゃないけど、うん、お洋服屋さんとか、
うん、
はい、原宿のラフォーレの前ねみたいな、そっか、時間を有効に使える場所で待ち合わせ、
あの待ってる方も苦にならないんですよ、
うんうんうん、でも基本は遅れない、
そう、
はい、信用を失わないように、
うんうん、そうですね、ただ万が一遅れる場合も、うん、きちっと連絡しておけばそれは大丈夫ですよ、それはしょうがないですからね
でも私と同じようにちょっと時間にルーズかなと思う方は、どうやったら早く行けるか考えてみた方がいいですね、うん、
ですからやっぱり30分前ですよ
はい、
うん、基本的に30分前を定刻とすればいいんですよ。だから1時待ち合わせって言われたら12時半って自分の中のスケジュールに書いておけばいいんですよ。
なるほど、
早めに行って怒られませんから、待たされることはあっても
はいそうですね、
うん、
そうですね、待つことの楽しみを探してみるのはいかがでしょうか、う
ん、はい
でもあの大内さん、なんか大内さんは勝手に幸せになってみるのが得意だって聞いたんですけど。
うん、得意ですね、
はい、ね、あのこの掃除をしたことでね、最強運引き寄せたりとかしてますけれども、はいはいはい、なんか勝手に幸せになるってすごく最強運が来そうな気がするんですけど、
はい、うん、もう勝手に幸せですか、ね、結局人と比べると不幸になっちゃうんですよ、
はい、はい、そうですね、
人と比べないで勝手に幸せに、もう自分幸せだと思えばいいんですよ。
これもじゃあ自ら行動して最強運を引き寄せる方法の一つですね、う
ん
う
ん、結局人と比べるとみんな不幸になるから、
うん、
だって自分より下の人とは比べないから
そうです、
そうでしょ、
うん、
常に自分より上の人と比べるでしょ。
そうです、
いつまでも不幸なんですよ。
そうです、
死ぬまで不幸
あの人はお金持ちでいいな、
そうそうそう、
あの人はかっこいい彼氏がいていいな、
そう、切りないですよ。
そうですね、
うん、
石油王とね結婚すれば間違うかもしれませんけど、うん、それはそれでまたね、
いや、またそれはそれでまたその上がいるわけですから、うん、世の中には、
まあ、幸せがねお金じゃないわけですから、うん、幸せっていろんな幸せがありますからね、うん、そっか、じゃあ自ら行動して最強運を引き寄せるためには掃除をするあと、まあ、時間に遅れない、
はい、
そして勝手に幸せになってみましょう、
はい、
ということでいいんですかね。
そうでしょうね、
うん、
はい、
わかりました。さあ迷える皆さん、今日ね、あのいくつか大内さんからアドバイスいただいたんですけれども、一番最初にお伝えしたキーワード覚えてますか。アドバイスを受けたらアドバイスをしてくれた人へのお礼として行動する。これ番組を聞いている皆さんがお礼として最強運を手に入れないとダメってことですよね。
そうですね、うん、まあ、最強運を手に入れるっていうか幸せにならないとダメ、
ね、そうですね、
うん、
自ら行動して引き寄せる方法、お礼として笑顔になってください。はい、ということで今週はここまで。また来週、皆さんがもっと笑顔になるように大内先生からのたくさんのアドバイス、お楽しみにしてください。またね。